先ほど読みましたマタイによる福音書第6章の13節というのは、主イエス・キリストが私どもに教えてくださった祈り、主の祈りの最後の言葉であります。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってくださいというのであります。私どもが普段口にしている言葉で言えば、我らを試みに合わせず、そのように申しますが、新共同訳聖書は私どもが試みと言い慣れております言葉を誘惑と訳しました。でこれは一つの明確な理解に基づく翻訳であります。でつまり試みと言いますと、神様が我々に試練を与える、テストする、そのようにして我々を信仰者として鍛える鍛錬するというような事態を、もちろんそういうことももしかしたらあるのかもしれませんけれども、少なくとも主の祈りにおいて見つめられていることはそういうことではありません。この試み誘惑というのは神様から来るものではない。だからこそ我々は一息で続けて、私たちを誘惑に合わせないで、悪いものから救ってください、悪いものが我々を誘惑するのであります。その悪い力をしっかりと見据えているとも言えますし、そのような誘惑に大変弱い私どもの姿をもう一度確認させられるということもあるかもしれません。主の祈りというのは、一つの言い方をすれば皆さんの多くにとってもう身についているものだと思います。何も見なくてもスラスラ言える。しかしどうでしょうか。私は悪いものから救われなければならない存在なんだと、そう思い定めてする祈りが、私どもに一体どのように身についているでしょうか。私どもは悪いものから救われないといけないんだと、そういうのです。私が時々紹介する先生ですが、竹森正一という説教者がおりました。残念ながら私はその境外に接することはありませんでしたが、長くこの教会の牧師であった加藤恒明さゆり良先生は、この竹森牧師の指導をよく受けられた先生方であります。で私は最近ちょっとした機会がありまして、改めてこの竹森正一という説教者の説教と取り込む機会がありました。改めてこの説教者の力に触れたような、そういう時間を与えられました。でこの竹森先生がこの我らを試みに合わせずというところについてこういう説教をしている。でこういうことを言うのです。誘惑は誰にでもあることです。いつでも襲ってきます。これに勝つことが難しいことは誰でもよく知っています。これは言われてみればその通りで、誘惑というのは誰にでもあると、しかもこれに勝つことは容易ではないのだと。もしもたやすく勝つことができるのであれば、それはその人にとっての本当の誘惑ではないのです。そして竹森先生は続けてこうも言います。しかも自分はこういう誘惑にあったとか、誘惑に勝ったとか負けたとかいうことはめったなことでは人に言うわけにはいきません。だから人の助けを受けることもできません。自分一人で戦うほかないのです。 これもなるほどと思わされます。自分がこういう誘惑にあっているとか、自分はこういう欲望に引きずられて負けたとか、ついに勝ったとか、でもまた負けちゃったとか、そういうことは実は私どもは絶対に他の人には知られたくないのです。気安く他人に相談できるようなことであるならば、それはその人にとっての本当の誘惑ではないのです。しかしそれにしても、だから自分一人で戦うほかないのですというこの竹森牧師の言葉は、やはり厳しいものがあると思います。私はある時、この竹森牧師の説教を聞き続けたという加藤恒明先生から、竹森先生の説教というのはどこかぎっくりとさせられるところがあると、そのぎっくりという感覚を与えられたくて、我々夫婦はこの教師の言葉を熱心に聞き続けたのだという、そういう評価を聞いたことがあります。この言葉もまさにそういうものではないかと思います。あなたも誘惑に遭ってるでしょうと、それは他の人に言うことができないはずのことだと、しかもあなたはそれを、その誘惑と一人で戦うほかないのだと、他の誰かの助けを得るわけにはいかないのだと。しかし主イエスがここで求めておられることもまさにそういうことであったと思います。主イエスはこのところで第6章の6節で、祈るときには隠れた場所に入れと厳しく命じられました。他の人を入れちゃダメだと、あなた一人で神の前に立つのだと。けれども私どもはその時、むしろその時こそ自分は一人ではないということに気づかされます。私どもが徹底的に一人になって祈るというのは、本当の意味で出会うべき方に出会うためでしかないのです。徹底的に一人になって、まさにそのようにして初めて私どもは出会うべき方に出会う、誰にも見せることができない自分を神の前には見せるのであります。でもちろん神はそうする前から私のすべてを知っていてくださる。そこに生まれる祈りを主イエスはこのように私どもに教えてくださるのです。私たちを誘惑に合わせないでください、神を助けてください、私はこの誘惑から助けられなければならないのです。そして主イエスがこのような祈りを私どもに教えてくださった時、主イエスは本当に私どものことをよくご存知でいてくださったと思います。私どもが誘惑に遭いやすい、誘惑に負けやすい存在であることを本当によく思いやって、そしてこのような祈りを教えてくださったのであります。竹森牧師がその同じ説教の中で引用しておられる言葉ですが、新約聖書のヘブライ人への手紙第4章の15節にこういう言葉があります。この大祭司は、大祭司というのはつまり私どもの取りなし手でいてくださる主イエスキリストは、この大祭司は我々の弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたと。で、試練に遭われたと新共同訳が訳しているのも、これも誘惑に遭われたと訳しても良い言葉です。主の祈りの試みと同じ言葉です。 私どもの救い主、主イエス・キリストというお方は、私たちの弱さに本当に同情してくださる。それはなぜかというならば、主イエスご自身、あらゆる点において、これは本当にそうなのです。本当に例外なく、あらゆる点において私どもの知るさまざまな誘惑を主イエスもまた経験してくださったというのです。そのお方が私どもに心から同情してくださるというのです。私どもが密室において出会うのはこのお方です。あなたは誘惑されているね、私はよく知っているよ、私はそのあなたに心から同情する、だからこそ一緒に祈ろう、そういうのです。私どもの信仰生活というのは、この主イエス・キリストを愛し、この主イエス・キリストと共に歩む生活であります。ただひたすらにこの方を信頼し、他の誰にも言えないことであっても、ただ一人密室でこのお方の前に祈り、そうしてこのお方と共に生きる生活であります。私自身、このヘブライ人への手紙の言葉に幾度慰められてきたことかと思います。若い頃から今に至るまで私を慰め続けている御言葉の一つです。私どもがどんなに恥ずかしい誘惑の虜になったとしても、その誘惑に負け続けたとしても、このお方は決してそのことで私を裁かない、心から同情してくださる。なぜならば主もまた私どもと同様に誘惑に遭われたからだというのです。しかももちろんヘブライ人への手紙は、だから別に誘惑に負けたっていいんだなんてことは決して言わない。この手紙は続けて、だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんかというのです。このお方の前に立とう、このお方はあなたの弱さに同情してくださるお方だ、そのお方から慈義にかなった助けをいただかなければならない。私どもが誘惑に勝ちうる道はここにしかないのであります。改めて申します。皆さんもさまざまな形で誘惑を受けることがあると思います。悪の誘惑としか言いようがない、そういう誘惑を知っておられると思います。それは誰に相談する必要もないことです。そんなことはできませんけれども、だからこそ祈るのです。たった一人で主イエスの前に立つのです。前回も申したことですが、改革者のルターは、主の祈りの中の一つの祈りを祈るだけでも4時間はかかると言いました。この4時間という数字にどれほどの根拠があるのか分かりませんが、しかしどうでしょうか。こういうことは一つ具体的に考えてみるのがいいと思います。例えば今日皆さんが礼拝を終えて家に帰って、時間が許されるならば早速祈ってみる。そこで何を祈るか。例えば主の祈りのその前の我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという祈りにおいても、具体的にこの私に罪を犯す人の顔と名前を その罪の内容をきちんと思い起こすことが大事でしょう。そこでまず4時間ぐらいあっという間に経ってしまうかもしれません。そしてそれと同じように、神よ、誘惑から救い出してくださいと、その誘惑の内容を具体的に口に出さると良いと思います。誰にも言えないけれども、自分と神様だけはよく知っている誘惑の内容を具体的に言葉にして祈ってみるのです。それは例えば私ども誘惑するさまざまな欲望を口にしてみるということにもなるかもしれません。物欲とか金銭欲とか性欲とか名誉欲とか、1時間2時間3時間4時間、もちろんそこでこう祈るのです。神よ、救い出してください、私はここから救われたいのです、救われなければならないのです。しかもそこで私どもは繰り返し主の恵みをそのようにしてもっと深くもっと深く学んでいくのです。この方はこの私のこのような弱さに同情できない方ではない。しかし一体私どもは実際にはこのような祈りの戦いをいつどこでしているでしょうか。実際に成し得ているでしょうか。ところで少し話が変わるようですが、一つここでこういうことを合わせて考えてみると良いと思います。今日は主の祈りの最後の言葉を読むと申しましたが、しかし私どもの習慣ではこれは最後の言葉ではありません。国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなりと、アーメンという言葉が続きます。この言葉の意味について丁寧に解き明かすいとまはありませんが、この言葉はおそらく主イエスご自身が教えられた言葉ではないだろうと言われます。むしろ後の教会が自然と口にするようになった言葉であろうと、そう言われます。しかしその心は大変よく理解できます。例えば日曜の糧を与えてくださるのも、罪を許してくださるのも、そして我々を悪から救い出してくださるのも神よ、あなたです。なぜならば国と力と栄えとは限りなくあなたのものだからです。我々を救ってくださる神の力を賛美しているのです。しかしそういう言葉がこのマタイによる福音書に伝えられているわけではありません。そこで一つ考えられることは、初代の教会においてすでにいろんな場所でいろんな形で主の祈りが伝えられた、つまり主の祈りにも細かいさまざまなバリエーションがあったと考えることができるのです。例えばルカによる福音書にも主の祈りが伝えられている。しかしそこには例えば天に増しますという言葉がすでにありませんし、最後の悪より救い出したまえという言葉もありません。さまざまなバリエーションがあったのだと思います。でその上でもう一度マタイによる福音書の主の祈りに戻ってみます。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。けれどもマタイによる福音書はそれに14節15節を加えました。こういうのです。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならない。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父も あなた方の過ちをお許しにならないと。なぜこういう言葉が付け加えられたのでしょうか。一つには前回読みました12節の我らに罪を犯す者を我らが許すごとくという、その言葉の一つの注釈であると読むことができるかもしれません。しかしあるいはまた主の祈り全体の一つの急章、改めて主イエスが明確に言い表してくださったということかもしれません。しかしまたもう一つの読み方としては、悪より救い出したまえと、その私どもがそこから救い出されなければならない悪の力の正体というか、その急章、改めて鋭い眼差しで捉えてくださったということもできるのです。ある人がこのところを解き明かして、その話に、説教というのは講話のようなものですけれども、急所を守ろうという題をつけました。急所を守ろうと。でその話の中でちょっと興味深いと思いましたのは、その人は子供の頃にしばらく剣道を習っていたことがあるっていうんですね。でその剣道の先生の中に本当に達人と言えるような先生がいて、でその先生に相手をしてもらうときに、面白いのは先に例えば「どう!」と予告してから矢浦市内が飛んでくると。で普通は「面」と言いながら同時に打ち込むものでしょうけれども、その先生はそうではなくて「ほら川崎どう!」と予告してから、で打たれる方もそれならば「あっ!」とさっと守ればいいようなものでしょうけれども、そう予告された時にはもう遅い、見事に打ち込まれている。でそれはつまり隙を見抜かれているっていうことですね。ほら道に隙があるぞと、面に隙があるぞと。でなぜその先生が剣道の話なんかをなさったかというと、私どもは普段悪より救い出したまえと言い慣れておりますけれども、新共同訳はもう少し丁寧に悪いものから、とそのように言いました。つまりこの悪というのは人格を持っているというか、意志を持っているというか、でその悪いものが私どもの隙を見て打ち込んでくる。でそれはつまり盗んじゃいけないとか勧誘しちゃいけないとか、そういう方は分かってるんだけれども、やっぱり自分の心の弱さに負けて悪い道に落ち込んでしまうということを超えて、むしろ悪いものがこっちに攻撃を仕掛けてくる、私どもの隙をついてくる。この悪しきものというのは私どもの隙をよく見抜いているものだと思います。もちろん打ち込む前に予告なんかしてくれません。あっと思った時には見事に急所をつかれているものです。しかも剣道の面とか道とかいうのは、実践で言えば本当に命に関わるような急所でしょう。しかし悪しき者の攻撃に対して私どもはその急所に防具をつけているわけではないのです。けれどもここで主イエスが教えてくださっていることは、あなた方の急所はここだと、隙を見せちゃいけないと。誘惑から救い出してくださいというと、私どもはまずいかにも悪徳と呼ばれるようなことを想像してしまうかもしれません。いわゆる悪い欲望というようなものを考えるかもしれません。しかし例えば人間に生まれつき備わっている性欲というものが、それがそのものが悪いものだとは私どもは教えられておりません。ただしそれが悪いものの攻撃の武器になるときに、 私どもは痛手を負うのです。しかし私ども攻撃し誘惑する者の知恵は私どもの予想を上回ってくることが多いと思います。きっとこう攻めてくるぞとこっちが身構えていてもとんでもない方向から竹刀が飛んでくる。そこで14節です。もし人の過ちを許すなら、そこがあなたの急所ではないですか。悪魔に隙を見せていませんか。誘惑と言っても試みと言ってもいいんです。いろんなものがあると思います。誘惑に負けて悪いことをしてしまったり不道徳なことを考えてしまったり、けれども主イエスがここで見ておられる私どもの急所、私どもが一番悪魔にやられやすい場所は、人の過ちを許せるかどうか、私に罪を犯す者を許しているかどうか。ところがそこが一番弱いのです。私どもは悪魔の誘惑から身を守り、ここを守りあそこを守り、一生懸命身構えながら、最後の最後一番危ないところが隙だらけであることが多いのです。福音書に出てくるファリサイ派などという人々はその典型かもしれません。悪いものから自分の身を守ろうと、ここを守りあそこを守り、けれどもそのようにして自分は正しい、間違っているのはあの人だと思い込むときに、私どももよく知るところだと思います。そのように生きり立っている人が実は一番たちの悪い悪魔の虜になっているということは、案外他の人から見たらすぐに分かるものだと思います。けれどもひとたびそれが自分の身に降りかかってくると、私どもはなかなか勝てません。面、胴、小手、突きと悪魔に打ち込まれっぱなしです。そういうものだと思います。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、私どもはおそらく一生このことで悩み続けるのかもしれません。そして一生悪魔に敗北し続けるだろうと言ったら言い過ぎでしょうか。私どもは実に悪の誘惑に弱いのです。けれどもそういう私どもだからこそこう祈れと、この主の祈りが与えられているのです。その主の祈りの最後の締めくくりの言葉がこういうものであったということは、私どもの心を打つものであります。主よ、どうか誘惑から逃れさせてください、悪いものから救い出してください、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと祈った、その次に即座にそう祈らなければならなくなったのは、本当に主が私どもの弱さをよく知っていてくださり、しかもよく同情していてくださるという、その印に他ならないと私は思います。誘惑に合わせないでくださいという、この祈りを考えますときに、私どもがどうしても省略できないことは、主イエスのゲツセマネという場所でなさった祈りであります。マタイによる福音書で言えば第26章36節以下です。十字架につけられる前の晩、主イエスはゲツセマネと呼ばれる場所で徹夜の祈りをなさいました。そこにペトロ、ヤコブ、ヨハネという 3人の弟子たちを伴われました。その3人に主はお求めになりました。あなた方も私と一緒に祈ってほしい。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと。それは言い換えれば、我らを誘惑に合わせずというあの祈りを今ここでこそ祈るのだ、私のそばで祈るのだと、私を見ながら祈るのだと、そういうことであったと思います。その時この3人の弟子たちが見せられた主の姿というのは、悲しみ苦しみもだえるほどであったといいます。ルカによる福音書で言えばによれば、血の滴りのような汗がボタボタと地面に落ちたというのです。一体なぜこの方はこんなに苦しんでおられるのだろうか、なぜこんなにもだえておられるのだろうか。そこで主がもだえながら祈られた祈りというのは、十字架を前にしながら、神よ、やっぱり嫌ですということでしかなかったのであります。父よ、もしできることならこの杯を取り除けてください、けれども私の願いではなく御心を行ってください。それが主イエスにとってどんなに激しい誘惑との戦いを意味したか、主イエスも決してたやすくこのような祈りをなさったのではないのであります。これは主イエスにとっても激しい誘惑との戦いであったのであります。少しおかしな感想、おかしなことを申し上げるようですけれども、私はかつてこのゲッセマネの祈りについて大変おかしな感想を抱いたことがありました。あのイエス様であってもこういう弱さを見せることがあるんだと、イエス様でもこういうふうに心が揺れてしまうことがあるんだと。けれどもこれは実にのんきな感想です。もう少しきつい言い方をすれば、主の十字架を冒涜するような感想でしかなかったのであります。主イエスというお方は罪のないお方であります。そのお方がなぜ十字架という刑罰を受けなければならないかと、普通に考えれば理不尽そのものです。父よ、この杯を取り去ってくださいと主が祈られたのは、むしろ全くもって当然のことであったのです。けれどもそれでもなお神がその御子に十字架を負わせたのは、私どもの罪の許しのためであったというのです。私どもの罪を肩代わりするためであったというのです。それならば、ああイエス様も心が揺れることがあるんだなどというのは、その主の恵みを足げにするような感想でしかないのであります。自分に罪を犯す者を許すということは簡単なことではありません。自分が正しいのに、相手が間違っているのに、どうしてという思いに勝つことはやはり尋常なことではありません。けれども私どもはまさにそういうところで悪魔の誘惑にかかるのであります。主イエスにとってもなぜ正しい自分が罪人のためにこの苦しみを負わなければならないかということは大変大きな誘惑であり続けたのです。これは 大変驚くべきことであります。主イエスがそんなに厳しい誘惑と戦っておられたのだと、そのことを忘れたならば、私どもの信仰は成り立たないのであります。けれども主イエスは苦しみもだえながらその誘惑を退けてくださり、そのようにしてこの世界は滅びを免れたのであります。私どもも滅びずに済んだのです。そこで主イエスが言われるのです。目を覚ましていなさいと。それはどうかこの私の姿を見てほしいと、見るべきものを見てほしいということであったと思います。今私どももこのお方の前に立ち続けるのです。なぜ私どもは人を許すことができないのでしょうか。自分が神に許されていることをまだ本当に信じきっていないからだと思います。こんなに愛されている、こんなに許されている、そのことをまだ目覚めた思いで見続けることができていないからだと思います。そのような私どもに主イエスが密室に入って祈れと言われるのは、隠れた場所に入りこのゲッセマネの主に出会うためであります。私どものために苦しみもだえてくださった主の姿をせめて一日四時間でも見つめていれば、私どもの生活はたちまち変わり始めると思います。もちろん四時間とか何時間というのは本質的な問題ではありません。むしろ私どもはいつどこにいても目を覚まして、私のために誘惑と戦ってくださった主の前に生きるのです。このお方は私どもの弱さに本当の意味で同情してくださるのだということを信じながらであります。そしてこのお方の苦しみによって私はすでに許されているのだと、その事実に目覚めているならば、私どもも悪いものの誘惑に勝てるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神、誘惑に陥らないように祈れと言われた主のお姿を、そのお言葉を私のための言葉として、もう一度鮮やかに思い起こさせてください。苦しみもだえながら祈ってくださった主は、私どものためにも祈ってくださったのだと信じさせてください。今その恵みに感謝して、改めてあなたの御前にひざまずく思いで私どもも祈ります。どうか私どもを悪いものから救い出してください。愛することができますように、許すことができますように、そのためにどうぞいつも目の前に主を見続けていることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。